説教、安息日に命を救う主エス。先週に続いて、安息日、すなわちキリスト教の日曜日、主の日のお話をしたいと思います。で、私も去年は半分ぐらい、52回の半分ぐらい病院でしたね。なので本当に教会で礼拝を守ることができるっていうことがいかに喜ばしいことか、一週間の力になるかってことを感じています。でもちろん病床や ご家庭にある方々にも御言葉に預かり、イエス・キリストがご臨在くださっておりますので、その祝福はあるんですけども、リアルで教会に皆さんとお会いし、ご一緒に礼拝を捧げられることは心から感謝したいと思います。で、イエス様が前回安息日に、これは土曜日、金曜日の夕べから土曜日の夕べまでの土曜日の朝に会堂に入られて、礼拝を守るという安息日についてお話しされたことを振り返りました。で、旧約聖書を納める記のジョーの21章についてイエス様、この旧約のお話がこれから起こるであろう主の日、主のよみがえりの日にいかに礼拝を守り喜びを分かち合うかということで、イエス様がサメルキ上の21章のダビデの話をされたんですね。前回ちょっと早口だった点もあるので、今ごく短く要約してお話しすると、サウル王様の時代にダビデがサウル王と仲が悪くなって、その大部分非はサウルの方にある、一方的に若者のタレント豊かなダビデのことを妬んで攻撃しようとしたので、非はサウルにあるとはいえ、ダビデも主君との人間関係が悪くなっている中で逃げていた時に、たまたまアヒメレクという祭司の家に行ったんですね。で、それが水曜日とか木曜日じゃなくて土曜日の前後だったらしいんですね。それも神様の導きだと思いますけれども、で、お腹が空いて従者も空腹になったというふうに心配して、ダビデはアヒメレクの家に安息日かその前後に訪ねて行ったんです。で、そしたらその時に最初の家では安息日に作り替えて1週間備えるデビッキーの方に見ると12項って書いてあるんですけども、いろんなやり方あるかもしれません。デビッキーの24章には12項上等の小麦でというふうに書いてあります。上等の小麦で12個のパンを焼いて、その祭壇のところに聖地の祭壇のところに備えるんですね。金曜日の夕べあたりではなかったと思いますけども、安息日に入るときに備えて1週間備えておきます。食べないで、人は食べないで1週間備えるわけですね。で、また金曜日になったらパンを12個焼いて備えていた12個のパンと取り替えるんです。で、新しく整備されたパンが神様に捧げられます。で、その時に12個パンが備えられるんですよ。その時に1週間前に使って った1週間使ったジリコパンはいらなくなるんですよ。取り下げて、でレビキニは祭司かその家族が食べることが許されるって書いてあるんですね。先週この教会で生産傷で使ったパンやブドウ酒の食べ残り飲み残しは私しか食べられないって言ったらそういう意味です。この礼拝で使って整備されたパンとおさかずきは皆さんで分かち合うんですけども、その残ったものについては牧師しか食べたり飲んだりできませんというのはそういう意味なんですね。でレビキも同じこと、アヒメレクか、その家族しかその12個の、美味しそうな上等のパンを食べられなかったんですけども、さてダビデが来ましたね、これアヒメレクも立法の厳格者だったらそんなダビデなんかに分けないですよ。でも神様が導いて、ダビデが本当に将来油注がれて王様になってこの苦難から立ち直って今アヒメレクの前で嘘もつきました。自分は逃亡者がなくって王様から命じられて今旅してるんですみたいな嘘ついたダビデなんですけども、どういうわけかアヒメレクに神の愛が宿って、本来ならば日曜日か月曜日あたりに、その最初の家族で食べるところの取り下げられた以前整備されたパンをダビデにあげたんですね。本当に憐れみ深いことで、なので聖なるもののパンが罪人のサブに与えられて、さらにダビデに与えられて、ダビデはさらに従者たちと分かち合ったっていうことなので、それが今の生産式というか、その出来事を予言する出来事としてイエス様が語り直してくださった。イエス様が語り直してくださって、今度はイエス様が十字架につけられ、その体から血を流され、体が裂かれるという形で、新たなというか神の力と愛が私たちに振り分けられる、すり注がれるパン先と、ブドウ酒が分かち合えるようになりましたっていうことで、なので要約して言えば、その安息日の出来事っていうのはとても大切なので、旧約聖書に書いてある安息日のことを、また今日これから言いますけども、安息日に土曜日にイエス様がどういうふうに礼拝を守り御言葉を語られたかということがとても大切で、それが私たちが安息日を喜ぶ源になりますということを今日もお伝えしたいと思います。マルコによる福音書の3章の一節から、マルコによる福音書3章一節、イエスはまた街道にお入りになった。そこに片手の泣いた人がいた。でこれがまた書き出しが主の日はイエス・キリストの日であるということが書いてある文章ですね。すなわちイエスはまた街道に入りになった。イエス・キリストはまた再び主の日に茅ヶ崎科学教会の礼拝堂に入られたということなんであるわけですね。今私たちは聖霊なる神の取り次ぎによってイエス様が入場されたっていうふうに、神学的には考えた方がいいのかもしれませんけども、でもまさに私たちはイエス・キリストがこの街道に入ってこられた、聖霊の力によって入ってこられて臨在されてるっていうことが大事だっていうことをイエス様はこの時身をもって表されました。 でそこに見渡すと、イエス様が見渡すと肩から泣いた人がいたということであるわけですね。まあ、あの病気の周囲や、あの今皆さんの中にあるであろう思い悩みとか苦しみは様々だと思いますけれども、その一つの象徴として、まあ、身体的に片手の泣いた人がいましたというので、まあ、典型的なこの死の日の出来事だというふうに言えると思います。あの身体的な苦しみのみならず、あのメンタルの心の上での悩みで苦しんでいる人がそこにいたっていうことなんですね。そういう書き出しです。で、まあ、さてどうなるかっていうことなんですけれども、2節のとこ、人々はイエスを訴えようと思って安息日にこの人の病気を癒されるかどうか注目していた。人々はイエスを訴えようと思って、まあ、敵意がその街道の中に、聖なるところであるべき街道の中に入り込んでいたっていうことですね。まあ、サタンあるいは悪魔の力がこの街道の中に、礼拝の中に入ってきており、それが力を増そうとしているような危ない状況であったということがここに語られています。他のところでも、他のところではこの街道の街道長が病気を癒されたことに腹を立って、群衆に安息日にはそういう病気の癒しとしてはいけないっていうふうな物語がルカの福音書の13章に出ています。なのでこの人々というのは主にファリサイ派の人たちをこの場面では指していますけれども、訴えることによってイエス・キリストを訴えることによって自分たちの仲間を増やそうと思っていたという企みが背後にあることが分かります。まあ、だからこの人々、ファリサイ派の人もそうですけれども、こういう哀れみむべき、本来あるむべき、手助けすべき片手の泣いた人、病気でハンディキャップを持っている人に憐れみが、愛の眼差しが注がれていないという状況がここにあるわけですね。考えてみればおかしなことで、イエス・キリストがどういうふうにするか、まあそれはそれで大切なことなんですけども、イエス様に注目がいくという、でもこの片手の泣いた人のことを考えることなく、大勢の人がイエスを訴えようと企んでいました。それでエゼキエル書のことをそのままお聞きください。エゼキエル書の44章の24節の前半は争い裁判のことなので、エゼキエルの44の24の後半ですね。こういうふうに安息日について書いてあります。彼らは私が定めたすべての祝祭日に私の律法と掟を守らねばならない。また私の安息日を聖別しなければならない。まあ、このエゼキエルの時代も礼拝を再建するのにとても大変な時代だったんですけども、古代国会といった時代ですけれども、 10回の第4回は安息日を心に留め、これを聖別せよというふうにあなた方にあのイスラエルの改宗に命じられています。また私たちがあのその伝統を受け継いで10回の第4回安息日を心に留め、これを聖別せよというのをこの日曜日において実践しているところなんですけども、まあ、細かなことですけども、言葉の上でこのエゼキエル書の注目点は私の安息日って書いてますよね。私の日曜日、私の日の日っていう神様のものだっていう考えがここに示されているわけです。エゼキエル書にですね。でも私たちはこの日曜日を神様のものだと思ってるでしょうか。いや、神様のものを半分神様のものだけど半分自分のものみたいに、あの自分勝手にこの主の日を使おうとしていないかっていうことがこのエゼキエル書が伝えようとした、安息日はこういう日なんだと。私の主なる神の安息日を聖別しなければならない、聖なる神様にふさわしいように聖なるものとしてこの日一日を過ごしなさいっていうふうにあのエゼキエルが言ったことはとても大切なことだと思いますし、そのことをイエス様はもう一度人間が煩雑に勝手に安息日の立法を決めるような状態から、もう一度そういう人間中心に安息日をどういうふうに守ろうかっていうことを第一にするんじゃなくて、まずは神様にお返ししなさい、そして神様が第7日目に天地創造の第7日目に安息なさったように私たちもこの日を神様にお返しすることによって、この場で神様から安息を安らぎをいただきましょうっていうのがこのエゼキエルの素晴らしいメッセージだったわけですね。それは予言の形になって、なかなかイスラエルの民は神にこの安息日をお返しすることができなかったんですけども、イエス様が現れてあのそのことを教えてくださったわけですね。安息日はこういうふうに過ごしなさいというふうにおっしゃいました。でマルコの続きですけれども、3節と4節、イエスは手の泣いた人に真ん中に立ちなさいと言われた。そして人々にこう言われた、安息日に立法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか命を救うことか殺すことか。彼らは黙っていた。イエス様の言葉とあの行動があの明確に語られています。イエス様は礼拝堂に入場されて何をなさるかっていうと、真ん中に苦しんでいる人を置かれるっていうことなんですね。でこれは決して、まあ、何人かいるあの会堂のメンバー、またこの教会員の何か差別というよりも、どこに私たち兄弟姉妹は目を注げばいいのか、どこに祈りの中心を置けばいいのかということをイエス様はあの示されたわけですね。でもちろん全員が幸せに主にあって幸せになることが大事なことですけども、そういう中でどういうふうに行動を始めればいいかということをイエス様は明確に、今日この礼拝では手の泣いた人に真ん中に立ってもらって神の祝福に預からせるということを決断されました。で皆さんもすぐに 真ん中に立ちなさいということで思い起こすことはイエス様が、マルコの9章に書いてある一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ抱き上げられたっていうこのマルコの9の35節以下の記事のことを皆さんも礼拝堂の真ん中にという時に思い起こされるというふうに思います。チャーチメンバーが教会のメンバーが一人一人愛されていることは間違いないですし、重んじられていることは今でもありませんけれども、私たちの香川教会は子どもが真ん中に来てもらうということをモットーとする教会、イエス様の教えられた通りに子どもが真ん中に来ている、まあ、ただそれは物理的に真ん中って以上に、まあ、いつも子どもたちのことを思ってるっていうことを科学教科の大切に受け取る伝統にしていこうというふうに思っているところです。まあそのまた別の例としてイエス様は子どもと共に手のない人、病気で苦しんでいる人を真ん中に置きなさい、片付けなさいというふうに私たちに教えてくださいました。これは本当に旧約のさまざまな安息日の出来事の中で、まあ、こういうことはあまりなかったんじゃないかなというふうに私も思います。イエス様が初めて街道に安息日に現れて、一人の本当に神様の助けを必要としている人を真ん中に立たせたっていう注目すべき出来事ですね。で、安息日に立法に従って行うことは善なのか悪なのか、命を救うことなのか殺すことなのかということで決断を迫られたということですね。イエス・キリストが臨在されているその時に黙っていたり答えを出さなかったりというそういうずる賢い考えではなく、今どうするのか答えを出しなさいというふうにイエス様は言われました、まあ、だからちょっとずる賢い考えの人にはこれは本当に失礼なことかもしれませんけども、手が泣いてるっていうのは持病なんだから別にこの日曜日に直さなくても月曜日でもいいでしょっていう、まあ、そういう人間の陥りやすいよこしまな考え方ですね。その持病のような持病を持っている方がよくこういう安息日の癒しの例に膝が曲がったままとか重い皮膚病を患っているとか、そういう本当に差別的なことかもなると思いますけども、寿命なんだからこの死の日じゃなくて次の日でいいでしょっていうふうに本当にまさに自分中心にその病気でその方が何年もあるいは何十日も苦しんでいるのにすぐに癒されることが必要なのに安息日をいけないっていう、病気を癒すことが仕事で、まあ何か変な理屈をつけてその日に病気の癒しが行われることを非難しようとする人がいたということが書いてあります。次のところも注目すべきですね。5節、そこでイエスは怒って人々を見回し、彼らの堅くなな心を悲しみながらその人に手を伸ばしなさいと言われた。伸ばすと手は元通りになった。最初に書いてあったのは人々に対するイエス・キリストの気持ち反応ですね。 まあ、あの人々の中心はここはあのパリサイ派の人々であるというふうに言いましたけれども、彼らに対してイエス様はまず怒られました。それは当然ですよね。自分たち中心、自分たちが偉いので安息日はどういうふうに守るのかということは神様に先んじて自分たちが決めるっていうようなあの傲慢な考えを持っていたので、イエス様はまず怒られました。怒りをぶつけられました。しかしですね、そういう人々を見まして、彼らの頑なな心を悲しみながらって書いています。悲しんだっていうふうに考えています。横島な考え、堅苦な考えだから怒りを下す、それは当然のことですし、私たちがもしそのような自分中心で病の人を憐れまないような心になっていれば神様が憤られます、怒られます。しかしその後にそういう怒られた、憤られた人間に対して神様は、あ、イエス様は、はいそれで終わりってんじゃなくて、悲しまれたっていうふうに言われてるんですね。この人間はどうしてそうなんだろう、神の御心から離れて隣人の苦しみを思いやらないんだろうということをイエス様は悲しまれました。でこれも悲しんで終わりっていうことになって、悲しまれてイエス様はそういう神から憤りをこむるような考えや行動をしている人をどうにかして救いたいということですよね。決してあの悪い行い、悪い考え方に染まっているから、はいそれで終わりっていうじゃなくて、イエス様が何とかしたい、そういう人にも救いを与えたいっていうことが、この悲しまれたっていう言葉に表れているのではないかと思います。で、あとは手を伸ばしなさいだけで、この場面では、あの手の泣いた人の体に触れなかったと思われる形で、この言葉だけで癒しが行われます。手は元通りになりました。最後の節、ファリサイ派の人々は出て行き、早速ヘロデ派の人々と一緒にどのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めた。これであのマルコの福音書の一章から始まったあの一つの大きな区切りが終わります。でその一つの、まあ、けじめというか、イエス・キリストと人間がどういうふうに向き合うのかっていうことが、あのこの6節にあの要約するような形であの語られているというふうに思います。イエス様は何をこの箇所で示されたかっていうと、今日の説教題にも命を救うって書いてますけども、片手の泣いた人の命をこの主の日にあの救われたわけですね。まあ、単に怪我をとか、まあ、持病を治したというだけじゃなくて、あのその病気を癒すとともに本当に生きる力を、神を見上げて生き始める力をイエス・キリストはこの人を真ん中に立たせて与えたわけです。神の愛を癒すの力を与えたわけです。で、周りの黙っている人々、あるいはイエス・キリストを訴えようとしていた人たちも目撃していたわけです。で、その時、これが十字架によってイエス・キリストを殺そうという考え方がここから 始まっていったっていうふうにマルコによる福音書は書いています。クロソーカと相談し始めた。なんでですか。で、今要約したように、今まとめてお話したように、イエス・キリストが人間を憐れんで共同体の片隅に苦しみを抱えながら黙々と生きていかなければいけないような人に癒しを与え、命を与えたわけですね。だからこのファリサイ人たちは驚いたわけです。これがイエス・キリストの実態なのか、こういうお方なのかっていうふうに内心驚いたので、ただ残念なことでに、だから信じようっていうふうにいかないで、あれかこれかになるわけですけども、信じようの方にいかないで、私たちは信じないと、殺すっていう形に道が分かれてしまったわけです。まあ、それはある意味、イエス様がこれほどの御子であること、神の力を持っているということを表されたわけですから、敵意を抱いている人は逆にイエス・キリストを抹殺しようというふうに、まあ、なるのは本当に人間の心に次ぐ向かうところですけども、当然といえば当然な流れになっていくわけです。先週と今週ちょうどこのマルコの福音書が安息日の記事にかかったので、改めてこの日曜日喜びの日として迎えましょうということでお話しいたしました。で、安息日が主の日に取って代わられたんじゃ、主の日が安息日に取って代わったっていうと、安息日はダメだったとか、なんかもう古いものだってなるでしょう。だから考え方としては、安息日の恵みがこの主の日に受け継がれた、流れ込んだというふうに考えていただきたいというふうにお話しいたしました。で、イエス様はその安息日なのか土曜日なのか日曜日なのかっていうことの中で、特別な安息日、杉越祭の第一日目に、その前後に十字架につけられて殺され、その安息日明けの時に日曜日に復活されました。それによって主の日の礼拝、主の日のよみがえりをもって私たちの日曜日が始まりました。感謝を持ってまた来週の主の日を期待しながらこの1週間過ごしたいと思います。お祈りいたします。よみがえりの主、イエス・キリストに伝わる神を主の皆を賛美いたします。先の週、さまざまな苦しみや悩みに直面しながら過ごした方もおられることかと思います。どうかその思い患いに区切りをつけ、神からの新鮮な喜びに、愛の力に生き始める日曜日としてくださいますようにお願いいたします。私たちの礼拝について、何を大切にすべきかということをいつもあなたが教えてくださいますように、聖霊の力を与えてくださいますように、この祈りを主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。